町の話題。本日は今年度の健康増進事業について、健康増進課の藤方さんにお話を伺います。藤方さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれど、健康増進課、この課の役割と藤方さんの担当業務を教えてください。
健康増進課は市民の健康寿命を伸ばすことを目指して様々な取り組みをしています。例えば、身近な場所で体を動かすきっかけ作りとして、ウォーキング教室ですとか体操の講習会などを企画実施しております。私は保健師として主にこの身体活動運動の分野を担当しております。その他、生活習慣病の予防に関する相談をお受けしたり、学校や講習会、企業の場などで禁煙、受動喫煙防止に関する啓発をしたり、地域で健康の輪を広げるボランティアの育成活動支援をしております。
本当に幅広くこの藤沢市の健康っていうのを支えていただいてるんですね。そして藤沢市健康増進計画というものがあると伺いました。その内容を教えてもらっていいですか？
藤沢市では平成27年3月に健康増進計画第2次元気藤沢健康プランを策定しました。10年かけて健康寿命の延伸と健康格差の縮小を到達目標に、7つの分野に分けて取り組みを進めております。栄養食生活、身体活動運動、歯口腔、喫煙、飲酒、休養心、生活習慣病予防の7分野で講演会やイベント、健康づくり教室などを通して市民の皆さんに健康づくりの大切さを伝えています。市民一人一人が自ら取り組む健康づくりを進めるとともに、地域の団体や関係機関、行政が連携し、みんなで取り組む健康づくりについても取り組みを進めています。
お話の中で健康寿命っていう言葉があったんですけれど、これは普通の寿命とはまた違うものなんですか？
平均寿命という言葉は皆さんお分かりだと思うんですけれども、健康寿命というのは自立して生活できる期間のことを簡単に言うと指します。なので、平均寿命と健康寿命のここの差というところが、不健康な期間といいますか、介護を必要としたり、そういった期間を指すことになりますので、この差を縮めるということもすごく大事なことだと考えています。
なるほど。こう元気に生きていられる時間を長くしようというものなんですね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。そして最初のご挨拶の中でもありました、藤方さんが担当している身体活動運動ということなんですけど、この分野では具体的にどんなことをやってるんでしょうか？
身体活動運動は、その名からも分かる通り、体を動かすことを指します。運動というと水泳ですとかジョギングなどを思い浮かべるかもしれませんが、洗濯物を干したり掃除機をかけたりなど、じっとしていないで体を動かす身体活動を実践することで、心と体の健康に良い影響を与えると言われております。基本的には1日に60分以上、65歳以上の方は1日40分以上体を動かすことが勧められています。最近では1日10分でも今より多く体を動かすことで、生活習慣病予防や認知症、うつ、ロコモティブシンドロームの予防にもつながることが分かっています。1日10分多く体を動かすことをプラス10と呼んでいます。このプラス10を実践するために、エレベーターではなく階段を使う、バスを使うなら一つ前の停留所で降りて歩いてみる、買い物は車ではなく自転車を利用するなど、日常生活の中で意識して体を動かす時間を作ってみていただきたいなと思います。
プラス10、1日10分でも多くということで心がけなきゃなと私も思いました。ただ体を動かすってやはり皆さん分かっていてもなかなか難しいかなっていう場面もあったりするかと思います。藤方さんがこう普及をされている中で、普及する難しさあれば教えてください。
はい、市で実施している健康づくり教室やイベントに足を運んでくださる方には、そこで知識や実践につなげるためのコツなどを教えすることができるんですが、なかなか外に出る習慣がない方ですとか、健康情報に興味が薄い方などへの啓発については難しい課題だなと感じております。対策としては、健康とはまた違った切り口からのアプローチなどを考えています。例えばウォーキング教室では、歴史探索や花の鑑賞などとウォーキングを組み合わせて実施をしてみるなど、いろいろな方法を検討中です。
すごいですね。確かにこう運動をしましょうって言われるとなかなかこう足が運ばない方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな中で他の方法、カメラを使ってみようとか何かこう趣味と合わせてもらえると全然違うかなって思いました。実際にそういった形で参加される方もいらっしゃるんですか？
そうですね、やはりこのウォーキング教室というものを27年度から実施をしていて、27年度の最初の年はやはりただ健康づくりのウォーキングというところで周知をしていたんですけれども、2年目は、その地区の魅力なども生かしたウォーキングですね。例えば御所見でしたら自然とかお花が綺麗だったりとか、そういう魅力を生かしたところで企画をしていったところ、参加者も約 1.6 倍ぐらいに増えました、はい、3年目も頑張ります。
ありがとうございます。さあ、そしてこれから募集を開始するものもあるんですよね。17日から募集開始の健康づくりサポーター養成講座、これについて教えてください。
健康づくりサポーターとは、健康づくりサポーター養成講座を受講し、自ら健康づくりについて学んだ後、健康づくりの輪を広げる活動をしている方々のことです。養成講座では健康づくりの基礎や国の健康づくり施策、市の健康づくりの取り組みなどについて学びます。共通の基礎講座3日間を受講後、運動、禁煙、食、女性の健康づくり、お口の健康づくりの5分野のうち希望の専門講座を受講します。このほか主にウォーキングを普及する健康普及員の養成講座や、料理をすることの楽しさ、食育の大切さなどを普及啓発する食生活改善推進員の養成講座も同時開催します。
すごい幅広く、そして専門分野はより深く内容もっていう形なんですね。こういった健康づくりサポーター養成講座参加された方、受講後はどのような活動をされてるんでしょうか？
例えば運動サポーターは、体を動かすきっかけづくりの一つとして、カワセミ体操という体操を自分たちで作成をして、学校のイベントやデイサービスの場で普及をしたりですとか、お口のサポーターさんもお口の体操を高齢者施設などで広めたり、女性の健康づくりサポーターはイベントや講演会、子育てのイベントなどの場で乳がんの自己触診について乳房モデルを用いて啓発をしていたりしています。今後もサポーターさんと一緒に考えながら、市民が健康でいつまでも生き生きと暮らせるよう活動を盛り上げていければなと思っております。
地域の方々がさらに地域の方々を健康にしていくって素晴らしいことですね。このサポーターになるメリットであったり、サポーターが地域の中で増えるメリットを教えてください。
まずサポーター養成講座の中で健康に関する知識について学んだり考えたりする機会があるので、自分の中での健康意識が高まるのではないかなと思います。また自分が健康の大切さについて知ったり実感したりすると、家族に健康感が広まって、友達や知り合いにさらに広まって、最終的には地域に広まるというように、地域全体に健康の輪が広がるのかなと思います。またサポーター同士の交流ですとかつながり、活動を通していろいろな価値観を持った方々と知り合うことができて、刺激になったり生きがいにもなりうることもメリットではないかなと思います。
本当に伝わっていくっていうのが大切なんですね。それでは藤方さんが今後力を入れていきたいこと、また健康増進事業に対する思いなども教えてください。
私の使命は健康寿命の延伸に寄与するため、体を動かす市民を増やすことにあると考えております。体を動かさないことがいかに体に良くないか、裏を返せば体を動かすことがいかに体に良いかということを伝えるとともに、引き続き体を動かすきっかけづくりの場を提供し、体を動かすことって楽しいな、気持ちいいなと思ってもらえるように努めていきたいと思います。
最後になるのですが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
今よりも毎日プラス10分多くみんなで体を動かして健康な毎日を過ごしましょう。また健康づくりボランティアの活動に興味がある方は、ぜひサポーター養成講座を受講してみませんか？お待ちしております。
町の話題、本日は今年度の健康増進事業について、健康増進課の藤方さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。